おはようございます。私は青鳥の家本部講師の工藤康弘です。第1回目の本日は、前青鳥の家総裁谷口青鳥先生がお書きくださいました青鳥の家の信仰についてをテキストに、運命の主人公というテーマで話をさせていただきます。私は母から青鳥の家の信仰を伝えられました。中学生の頃、地元の青鳥の家青年会の方で、当時大学生だった佐藤さんという方が、今度中学生の練成会があるから行かないかと私の家まで勧めに来られました。私は誘われるままに、東京の調布市にある青鳥の家本部練成道場で開催された中学生練成会に参加しました。練成会とは、合宿して青鳥の家の教えを学び実践する集いのことです。そこには関東の各地から100人以上の中学生が集まっていて、とても熱気にあふれ、その雰囲気に圧倒されました。その中で特に強い参加動機もなく、たまたま参加した自分は、熱気あふれる雰囲気に馴染むことができませんでした。練成会では、朝4時50分に起きて、青鳥の家独特の座禅的瞑想法である深層観を実習したり、他にも心理の話を聞いたりしたのですが、教えの素晴らしさがよくわかりませんでした。それからは、青鳥の家の行事があるたびに、佐藤さんは私を誘いに家を訪ねてくださいましたが、正直なところ気が進みませんでした。でも佐藤さんはいつもニコニコと話をされるので、なんとなく断れなくなって、結局行事があるたびに参加していたのでした。それでもしばらくは青鳥の家に興味が湧いてくることはありませんでした。その後、高校を卒業すると、私は青鳥の家の行事に一切参加しなくなりました。一年間は浪人生活を送ったものの、大学に入学して、夢と喜びに満ち溢れていた自分にとって、宗教は必要ないものだと思ったのです。それから約8年の間、私は一度も青鳥の家の行事に参加したり、本を読んだりすることはありませんでした。そして毎日を気楽に過ごしていました。ところが大学を卒業して就職した頃から、自分は何のために生きているのだろう、本当は何がしたいのだろうと考え悩むようになりました。そして勤めていた会社を3年で辞めてしまいました。実家に戻った私は目標もなく、ただブラブラと日々を過ごしていました。テレビゲームをしたり、近くの川へ行き、一日中川の流れをぼんやり見つめているような毎日を送っていました。そんな私の様子を見ていた母が、私に練成会への参加を勧めました。私はあまり気が進まなかったのですが、このままではいけないという思いと、生きている意味や目的を知りたいとの思いで参加することにしたのです。練成会は8年ぶりでした。講話は以前聞いたことがある、人間は神の子で無限の力を持っているという話でした。本日のテキスト、青鳥の家の信仰についての11ページで、谷口青鳥先生は次のようにお書きくださっています。朗読いたします。人は皆母の体内におよそ1月10日ほど滞在してこの世に生まれてくる。そしてまた何年か地上の生活をしてあの世に移行するのである。その間いろいろの経験をして勉強する。何を学ぶかというと、人間とはどんなものかということを学ぶと言ってもよいだろう。もっと突き詰めて言うと、人間は素晴らしいということを。そしてこれを宗教的に言うと、人は皆仏様であり神の子様だということである。朗読を終わります。私たちが毎日の生活で経験しているすべての出来事が、私たちに何かを教えてくれているのです。青鳥の家では人生はレッスンであると教えられています。このレッスンを通して、私たちは人間の素晴らしさを学んでいくのです。本日のテキスト、青鳥の家の信仰についての40ページで、谷口青鳥先生は次のようにお書きくださっています。朗読いたします。とにかく人はどこまでも明るく生きることが大切である。なぜなら人は皆神の子であって、 すべてのものが与えられ済みだからだ。命も無限だし、才能も力も幸福も豊かさも無限である。しかもそれらがなくなることがないのだから、こんなありがたいことはない。ところがその実相に気づかず、現象世界というこの世の物質的側面ばかりを見ていると、不幸や病気や欠乏や争いが目について、どうしても憂鬱になってしまう。だから物質世界は本物でない、影の世界だと知らなくてはならないのである。朗読を終わります。錬成会に参加して、それまでの自分は明るい面を見る生き方をしてこなかったことに気づきました。いや、その反対に、自分や社会、物事の悪い面ばかりに目を向け、不平や不満ばかりを思い、口に出していたことに気づいたのでした。そんな気持ちで周囲を見渡すと、ますますできていないことや欠点が目につくのです。すると、ますます周囲に対して不平不満の心が起こってしまうのです。そのような目に見えている世界は現象であり、自分の心が映し出した世界であることを錬成会の講話によって知りました。つまり、不平不満の不完全な心でこの世界を見るのではなく、本当に実在する完全円満な世界、実相があり、この実相を感ずることがとても大切であると教えられたのです。さらに講話では、人間は神様に生かされている存在だから、その人の本当の個性としてかけがえのない使命、役割が神様から与えられていると聞きました。夢や目標のない自分、何のために生きているのかわからない自分も神の子で、自分にしかない使命を与えられているのだと知って、本当に嬉しくなりました。そして自分の運命は、心で何を思うかによって形作られるのであり、自分の心で作り出すことができるとも教えられたのでした。本日のテキスト、成長の家の信仰についての75ページで、谷口成長先生は次のようにお書きくださっています。朗読いたします。そもそも人の運命は、結局その人自身の思いで作られてゆく。しかし、その思いは、ちょっとだけ思うというのでは実現しない。例えば、外出したいと思っても、そう思うだけでスーッと外に出られるのではなく、靴を履いたり、玄関まで歩いたり、戸を開けたりして、一応やるべきことをやるという行動が必要だ。水を飲むのだって、水道か井戸か、とにかく水のあるところへ行くという行動が必要である。時には、水をくださいと頼むこともある。これらは皆思うことと同じくらい大切なことで、三合の中の三つである。すなわち、心、行動、く、言葉で言う、い、心で思うの三つが一つになって働くので、これらをひっくるめて言葉、行と言ったりする。そしてその行が重なって合と言われるから三合というのだ。人生はこの三合で作られるから、これを最も優しく言い換えると、思う通りになるとか、思った通りになると言ってもよいだろう。朗読を終わります。人間の運命というものは、どこか外からやってくるものではなく、また、初めから決められているものでもありません。天からの命令というものでもありません。私たちは自分の思い、心で自分の運命を作っていくのです。つまり、人生の筋書きを作者である自分の心によって作るのですから、人生はドラマのようなものなのです。したがって人間は運命の主人公なのです。錬成会の参加をきっかけに、今言いましたような成長の家の教えに感動した私は、その後も聖典を読んだり、真相観を覚えて実習するとともに、毎日良い言葉をたくさん使うことにしました。すると、どんどん心が明るくなって、人や物事の良い面、素晴らしい面を見つけることができるようになったのです。その後、私は成長の家青年会に入会し、教えを学び、日々の生活の中で実践しながら、青年会の活動にも参加しました。すると、自分に最もふさわしい仕事も見つかり、充実した毎日を送ることができるようになったのでした。本日のテキスト、成長の家の信仰についての182ページから183ページで、 谷口清張先生は次のようにお書きくださっています。朗読いたします。人々は皆幸福を求めていることに間違いはない。そこで谷口正治大聖師は昭和26年5月号の清張の家史に25日の法語として心の幸福が本当の幸福という込み出しでこう書かれたのである。このことさえ成就すれば私はきっと幸福になれると思っている人が、それが成就した後で幸福になれない実例はたくさんある。胃病の人は胃が治れば幸福になれると思うが、胃が治った後はまた別なことを悩み出すのである。あの女と結婚すれば幸福になれると思っていた人が、結婚した後に毎日夫婦喧嘩をして、決して幸福でない実例もある。これだけ富ができたらきっと幸福だと思っていた人が、それだけ富ができた時に社会的ないろいろ複雑な問題が紛糾して幸福になれない人もある。考えてみれば、幸福とは個々の事物にあるのではなく、その人の心の状態にあるのである。心の幸福な人は常に幸福な人である。朗読を終わります。続けて、本日のテキスト、清張の家の信仰について186ページから187ページで、谷口清張先生は次のようにお書きくださっています。朗読いたします。このように心が幸福になるのは、特別にお金が儲かるとか、地位が高くなるとか、どこかの有名人となるなどというようなことではなく、ただ心が感謝に満たされ、家族がその美点を見て賛嘆する生活を送れば幸福になるものだ。朗読を終わります。私たちは心で自分の運命を作る運命の主人公なのです。自分の心で描いたドラマの主人公なのです。時間が参りましたので、これで本日の放送を終わらせていただきます。